お読みいたします。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの業を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。ローマの信徒への手紙3章23節24節。アメリカで大統領選挙が近づいてきているような、そのような気配が伝わってきていますね。世界最大の影響力を持つ政治家が新しく選ばれますので、世界中が大変注目するんですね。ところで第4代のアメリカ大統領にジェームス・マディソンという人がいました。彼は合衆国憲法の父という偉大な肩書きを持っているんですが、同時に大変不名誉な呼び名も持っているんですね。彼の在任中、アメリカとイギリスとの戦争が勃発します。それで大統領官邸はイギリス軍によって焼き討ちに遭うんですね。間一髪で彼は脱出し、命は守られたんですけれども、その結果戦争で首都から逃げた初めての大統領という異名が付けられてしまうんですね。そこでマディソンは戦争終結後、新しいスタートを切るために、それまでグレーだった大統領官邸を思い切って真っ白のペンキで塗りつくしたんですね。これが現在のホワイトハウスの由来です。彼は戦争のためにボロボロになっていた大統領官邸を真っ白に塗り尽くすことによって、忌まわしい過去とも決別したということを宣言したんですね。自分が罪人のように言われている、その自分につけられた不名誉な呼び名も白いペンキで塗り尽くしたという、そういう気持ちもあったかもしれないですね。聖書は私たちの罪を雪のようにして白くしてくださるという神様の救いを語っている書物であります。今日は私たちの罪を清め尽くして新しい人生に導き入れてくださる神様の約束というものを、この箇所からご一緒に考えたいと思いますね。今日の御言葉ですが、今一度読ませていただきます。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの業を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。すべての人は神様の御前に罪人であるんですね。だから神様が用意してくださった本物の祝福、あるいは天国に行く、神様の身元に帰るということができなくなっているということが最初に宣言されております。私たちは自分の罪というものをそうそう自覚しないですね。と言いますか、多くの人は信仰があろうともなかろうとも、自分はそんなに良い人間ではないけれども、まあそこまで悪い人間ではないだろうと、このくらいで考えているんじゃないかなと思うんですね。しかしどうでしょうか。罪というのは自分で決めるものではないですね。罪ってどんなものですか。最初に決まりがあって、それに当てはめて罪があるのかどうなのかということが判断されるものですね。ですから自分のことを自分でどう思っているのかっていうのは関係ないんです。そんなに良い人間ではないけれども、まあそこまで悪い人間でもないだろう、自分でもそう思いますし、客観的に ほとんどの他の人たちを見てほとんどの場合そう思いますね。でもそれは罪があるのかどうかに関係ありません。ある雑誌の法律相談に大学生の質問が掲載されてました。彼はある時インターネットでアルバイトの募集記事を見つけたんですね。そこにはこう書いてあったんです。書類や簡単な荷物を受け取るだけで高収入が得られます。簡単な集金の仕事です。それに応募した彼は指定された駅前でおばあさんから紙袋の包みを受け取ったんですが、 たったそれだけの仕事で3万円もの収入を得たというんですね。しかし、後になってから怖くなりました。それは、おそらくオレオレ詐欺の受け子と呼ばれる仕事じゃないんですか？仕事をしているときは違法行為とは思ってもみなかったというんですが、これは犯罪の加担者となることです。もし裁判になっても、知らなかったという言い訳はまず通用しないというのが弁護士の答えでした。なかなか恐ろしい世の中に私たち住んでますね。しかし、今私がお話ししてきたことによりますと、まさにそれに近しいお話になっているんじゃないかなと思うんですね。どういうつもりでそれをやったかじゃない。最初に決まりがあって、そしてその決まりに違反してるんだったら罪なんだよという、そういうことですね。知らなかったという言い訳は通用し、という弁護士のこと。また、これはもしかすると、ある程度人数がいたら、やったことがあるなという人もいるのかもしれません。いらなくなったものをインターネットでオークションにかけて販売するっていうこと、これはやったことがある人も多いんじゃないかなと思います。これは犯罪でも何でもないんです。ただし、ネットで古くなったものを仕入れて、それをまたネットで転売するっていうことは許可なしにはできないんです。それをするためには古物商の許可を取る必要があるんですね。この許可証なしにそれをすることは違法行為に当たるというんですね。もしかするとこれも知らずにやってしまった人がいるかもしれないですね。それでも何の自覚もなくても、お客さんが喜んでくれたとしても、決まりに照らして罪になるわけですね。これはもしかするとそれよりもやったことのある人多いかもしれない。公園のような場所、公の場所にペットの死骸を埋めたり、タイムカプセルのような思い出の品を入れたものを埋める、これ犯罪になるんですね。これはゴミの不法投棄とみなされるんだそうです。そして公園側からそのようにみなされた場合、最高刑で5年以下の懲役、罰金だと最高1000万円というふうに定められてるんですね。しかしそれもしたことがある人よりもしたことがない人の方が多いんじゃないかなと思います。でも、ほとんどの人が犯している罪っていうのもあるなと思うんですね。自転車に乗る方が必ず犯している罪があります。皆さん、自転車に乗るとき、車道を走りますか？それとも歩道を走りますか？どちらを走りますか？自転車っていうのは車なんですね。輪っかで走りますからね。車なんです。車は車道を走りますか？歩道を走りますか？車道ですね。歩道を走ったら違反になります。いや、皆さんは自転車に乗るようになる前から罪を犯してきたんじゃないですか？三輪車です。これも車ですよね。皆さんは三輪車で歩道を走ったことないですか？三輪車で公園の中を走ったことないですか？いかがでしょうか？罪というものは、本人が悪いと知っていたかどうか、本人が悪い気持ちでやったことなのかどうかとは関係ありません。良心的な思いで知らずにしたことであったとしても、あらかじめあった決まりを破れば、たとえそれがこちらからすると納得のいかないことであったとしても、裁きの対象になるわけなんですね。罪というのは本質的に、定義的に、そのようなものであります。私たちの誰にでも罪はあるわけなんですね。いや、実際その通りです。私たちは知らずに人を傷つけていることだってあるわけですね。知らずに人を不快にさせてることだってあるわけなんですね。現実問題。というか、 私たちが犯す罪のうちで、私たちが自覚している罪って何分の1でしょうね。いや、何十分の1なんでしょうね。多分、ほとんどの罪は私たち知らずにやってる。もしかすると知らずに良い思いでやってる。多くの人が自覚的には思っていないことで、けれども、実は大きな罪なんだよという、そのようなものがあると聖書は語ります。それは自分の作り主を無視して生きることです。聖書は、神の言葉はこれを罪だと定めています。そして、多くの人が自分の作り主である神様を無視して、神様から離れて自分中心に人生を考え生きています。聖書はこの生き方を罪だと言ってるんですね。私たちは神様が自分の作り主だと聖書を読んで知っている、だから認めているかもしれません。しかし、私たちが本当にいつもいつも神様を見上げているでしょうか。時には神様を無視することはないでしょうか。時には神様から離れているということないでしょうか。いや、実際のところ私たちはこのような機会に聖書の言葉を前にするときには神様を仰いでいるけれども、その他のときには果たしてどれだけ信仰のない人と違いがあるだろうか、考えさせられるところですよね。しかし、それは大きな罪であります。作り主を無視して生きること、それは考えようによってはそれ以上ない罪ですよね。そして罪には罰があって叱るべきだというのは、これは私たちみんなそう思ってるものなんじゃないでしょうか。幼かった頃、イソップ童話をよく母に読んでもらいました。その中で今でも印象に残っているお話が、農夫と蛇というお話なんですね。ある冬の日のこと、農夫は一匹の蛇が寒さによって息も絶え絶えになっているのを見つけます。かわいそうに思った農夫は、その蛇を懐に入れて体温で温めながら家に戻るんですね。そして暖炉の前に置いてやると、蛇は徐々に元気を取り戻します。そしてすっかり元気になると、蛇は農夫に襲いかかり、毒牙にかけてこの農夫を殺してしまうんですね。どうしてこの話が今に至るまで心に残っているのか。納得のいかない話だからです。親切にしてくれた人に、命の恩人に反逆するところで話が終わっている。恩をあだで返すとはこのことですね。よく尽くした方が致命的なダメージを負って、よくしてもらった方が相手を殺害し意気揚々としている。その結末に心が落ち着きません。こんなことがあってはならないという思いがあって、だから忘れられないんですね。公正世界の信念という考え方があります。公正世界の信念、それはほとんどの人が共通して持っている考え方です。悪いことをした人には悪いことが起こり、良いことをした人には良いことが起こるべきであるという考え方です。神様を信じていない人でも誰でも、ほとんどの人はこのような、いわば宗教的な考えを持っています。悪いことをした人には悪いことが起こり、良いことをした人には良いことが起こるべきだ。なるほど、確かにそういう考えがなかったらまともに立っていられないですね。まっすぐ立っていることもできないですね。だから農夫と蛇の童話が受け入れられないんですね。 こんなことあってはならないと思ってしまう。私の母が交通事故に遭ったその時、無宗教の私の弟が言っていました。因果応報みたいなことを信じているわけじゃないけれども、犯人はろくな死に方はしないだろう。いやいや、それは因果応報を信じているのではないですか、という話なんですが、公正世界の信念っていうのは、無宗教の人であれ、私の弟理系なんですが、理系の人であれ、何であれ、どんな人であれ、多かれ少なかれ、それによって立ってるんですね。それに寄りかかってないと立ってられないから。悪いことをした人に良いことが起こるのが普通で、良いことをした人に悪いことが起こるのも普通だって言うんだったら、立ってらんないから。私たちはだからみんな、ある意味正義感なんですね。しかし、あってはならないことが堂々とまかり通ってるのが世界でもありますね。自分の命を自分で作った人はいません。自分の命を保つための食べ物、飲み物、これ、結局のところ自分の命を保つためのものって元は命だったものなんですが、それも自分で作った人はいません。人間を作り、生かし、支え、そして人が生きていくのになくてはならない必要な全てのものをただで無償で与えてくださっている神様を、人は自分の人生から除外して生きてるんですね。聖書を開くとき、教会に行くとき、礼拝するとき、祈るとき、そういうときは神様を仰いでいても、他のときどうでしょうか。この世の人とどれくらい違いがあるでしょうか。寝てるとき見る夢にどれくらい違いがあるでしょう。おいしいご飯を食べてるときにどれくらい違いがあるでしょうか。聖書は神様を無視することを罪だと。神様を無視するイコール自分中心に生きるということですが、それが罪だと言っています。罪には罰が伴うんです。当然のことですよね。悪いことをした人には悪いことが起こるべきです。そしてそれはたとえ知らなかったとしても、悪い心ではなかったとしても罪は罪なんですね。しかし神様はその罪に対する罰を、人にではなく神の子を人とならせて、人に対する罰を肩代わりさせてくださったんですね。ただ神様の恵みによって、キリストイエスの贖いのゆえに、私たちは義と認められる、正しいと認められるんですね。正しいものではないんですが、もう罪に対する罰は受けたんだから、だからもう帳消しだということですね。私たちは自分の罪を自覚することには疎いものでありますが、だからこそ神様は神の子を人となせて、私たちのために十字架につけることをも良しとしてくださいました。それによって私たちは雪のように白くされたんですね。もともとグレーだった大統領官邸、アメリカの。そう、グレーですよね。私たちは、それほど良い人間でもなければ、それほど悪い人間でもない、と、まあ、こう自分で思ってる。グレーなんです。ですが、神様がそれを真っ白にしてくださったわけなんですね。ホワイトハウスというのは私たちのことなのかな。そして、今やこの私たちというホワイトハウスに聖霊が住んでくださっているわけなんですね。神様はご自身が私たちを住処としてくださっている。私たちはいつも神様が共にいてくださっているわけなんですね。作ってくださり、命を与えてくださったのみならず、神様が私たちのうちにとどまってくださっているということ、これ以上のことがあるでしょうか。まさに神様は無償でここまでのことをなさってくださいました。このことに私たちは何をもって報いることができるのか。いや、報いることできないですね。 そもそも私たちが自力でできなかったからこそ、神様は無償でここまでなさってくださったわけですから。だから私たちにとって大事なのは、何かお返しをしよう、できる範囲で半分返しでもいいから、そんなことじゃないですね。ただただ神様に感謝するということ、そして喜ぶということ、それこそが罪許された罪人にふさわしいのだと思います。私たちが犯す様々な罪、私たちはそれすらも自分では従前には理解していないわけなんですけれども、でもそのような罪のためにもキリストは十字架にかかってくださいました。それによって私たちをあがなってくださった、買い戻してくださった、神様のもとに犠牲を払って取り戻してくださったわけなんですね。そのことを心から感謝したいと思います。一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが今日私たちにこのような御言葉を与えてくださいましたことを感謝します。どうかあなたの御言葉を私たちの心に書き記してください。私たちがいつもこの御言葉と共にあって生きていくことができるようにならせてください。私たちが神様に恩返しすることもできないものでありますが、しかしいつも喜んで感謝していることができますように、自分が罪許された罪人であるということを私たちのアイデンティティとさせてください。感謝して愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。